それではですね、今日は私からですね。で、今日はですね、最近なんか週末について、ドクター・ルークが語り出したんで、っていうわけでもないんですけど、まあ、このイエスが、この週末について、どういう前兆を示しているかっていうのをですね、皆さんとちょっと確認しておきたいと思います。ですから、マタイ24ですね。ルカにも書いてあるんですけど、マタイの方が、まあ、やや詳しいので、マタイの方にしたいと思います。ちょっと丁寧にですね、一つ一ついきたいと思うんですけど、まず24の1は、1、2ですね。3、1、2、3は、弟子たちがどういう前兆があるんですか？この、イエスが、尋ねられたところですね。で、4節で、そこでイエスは彼らに答えて言われた人に惑わされないように気をつけなさい。まず述べまして、これから、前兆の話が出てきます。で、まずあなたの来られる時は世の終わりにはという、この世っていうのは、ドクター・ルークも述べてます。アイオンという言葉が使われてますね。ですから、まあ、キリストが再臨されて来られる時までの、まあ、時期と、まあ、時代って言った方がいいかもしれないですね。ですから、この世っていうのはここですね。今、私たちが生きているこの時代が終わるのはいつかって、まあ、聞いてるわけですね。で、まず、ちょっと5節から行きましょうか。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わしますよと、まず言ってます。まあ今まで歴史を振り返っても私がキリストだという人は、数多く出てますね。で、6節。また、戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、まあ戦争が、多く発生するわけですね。まあ戦争が起こるという噂もどんどん出てくるよと。で、ただし、その後ですね、気をつけて、慌てないように、しなさいと。これらは必ず起こることです。しかし、終わりが来たのではありません。まだ、これは序の口よと。前兆にもなんないかもしれないですね。まだ終わり来ませんよと。戦争がいくら起こったって、まだ終わりは来ませんよと。ですから、注意してくださいというふうに言ってます。これ、この、気をつけてっていうのはまさに、私たちが気をつけないといけないことですね。特に第一次世界大戦、第二次世界大戦という非常に大きな戦争がかつて50年前、それ以前にあったわけですけど、それに乗じて出てきたのが例の物見の塔ですよね。第一次世界大戦の後に、物見の塔のリーダーなんていう人かちょっと忘れましたけど、諸国、まあ、世界が終わるとかですね、ヨーロッパのこの大戦はハルマゲドンであるというふうに、煽って、で、大きくしていったのが例の物見の塔ですね。第一次世界大戦の後にもこのように言いましたし、第二次世界大戦の時にも、始まる時にもこの物見の塔はかなり、言ったようですね。ナチスドイツがそれだとかね。第二次世界大戦が、ハルマゲドンであると。それがハルマゲドンに突入したんだとかですね。まあ、このように、流布したわけですね。ですから、ここにあるように、戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。というのはまさにこの、当たってるわけですね。ある意味。で、ただし、これはまだ終わりが来たんじゃないよと。で、その次に何が来るか。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、飢饉と地震が方々に起こりますよと。で、この民族対民族って言いますと、この、まあ、ナショナリズムっていうのは、ヨーロッパで、革命が起きてからナショナリズムっていうのができたんですね。それまでは帝国制ですとか、まあ、王国ですとか、そういう感じだったんで、まあ、いわゆるナショナリズムっていうのはなかったんですけど、一般にはフランス革命でこのナショナリズムが起きてきたというふうに言われてます。また民族主義っていうのは、これは第二次世界大戦の後ですね、いろんな国が独立していきました。植民地だったとこね、アフリカの方ですとか、東南アジアもそうですね、特にヨーロッパの植民地であったところは、 どんどん独立していきました。まあ、民族主義ですね。で、面白いことに最近もなんとなくそれっぽいですよね。右翼が結構、特にヨーロッパの方では右翼が台頭してきてますね。あの、ネオナチなんていうのもそうですね。面白いのはですね、ネットでもそうなんですよね。インターネットってこれ面白いと思いますね。インターネットが加速しているようなところもあると思います。あの、ネット右翼っていうのも出てますね。あの、ネット右翼っていう、あの、コンピューターっていうか、インターネットをよくやられる方、あの、調べてみるといいですよ。ネット右翼ってやると多分、いっぱい出てきますから。いわゆる、あの、右翼化してて、ネットでみんなを告発するんですね。ちょっとでも、あの、左傾向の。まあ、右と左っていうのかどうかわからないですけどね。まあ、左傾向にある人を、まあ、みんなで攻撃するんですね。まあ、ネットによって、このイエス様が、示された前兆っていうのが加速されているような、気がします。ちなみにですね、これは本当かどうかはちょっとわかんないんですけど、元ハーバードの先生はですね、いろいろその戦争、この人歴史の専門家らしいんですけど、戦争を今まで調べたところ、過去、まあ、2500年ぐらい調べたらしいんですけど、まあ、1000回近い、戦争があったと。で、内乱もですね、2000回近いぐらい起きているということなんですけど、20世紀以降の戦争の方が、それ以前と比べると、まあ、だいたい10倍ぐらい近いぐらい起こっているということで、まあ、20世紀に入って、戦争、まあ、世界大戦2つありましたけどね、戦争も増えていると言っている学者さんもいます。で、7節のところに書いてあるのはもう一つ、あの、飢饉と地震ですね。で、ちなみに、飢饉でいきますと、まあ、これ私環境の専門なんですけど、まあ、人口の増加が一番その環境のに影響を与えているというふうに言われています。まあ、地球の能力の限界を超えちゃったという話ですね。まあ、二つあるんですね。あの、一つは、エネルギーを供給する方、まあ、食料も含めて供給する方と、人間が出したものを地球が吸収する方、ですから公害、ゴミ類。最近は温暖化っていうね、いろいろ去年の暮れ、クライメートゲート事件なんていうのがあって、ちょっと地に落ちてるところありますけど、そういう人間が出した、まあ、いわゆる廃棄物を吸収する能力と、その人間のにエネルギーを与える能力っていうのがあるんですけど、まあ、両方とも限界を超えつつある、あるいは超えたと言ってる人もいますね。ですから、飢饉というのはますますこれから、アフリカ、滅亡し、寸前の国がいっぱいあるんですけど、飢饉というのもこれから増えてくるでしょう。で、水問題もですね、だんだん厳しさを増してまして、専門家の中には、温暖化よりも水の問題の方が深刻ですよと言ってる人もいます。ですから、各企業にですね、水をどれだけ使って一つの製品を作り上げたのか、それをデータでもって、ステークホルダー、まあ、一般の人たちですね、に公表しろという圧力をかけているグループもいます。まあ、水の問題というのは、近々さらに深刻になると思います。まあ、それを受けてですね、日本の商社も含めて、水を今買い漁ってますね。水が、まあ、なんて言いますか、資源として大いにこの注目を浴びている証拠ですね。まあ、ですから、飢饉の、深刻さっていうのも増していると。それから、地震ですね。地震もですね、増加の傾向にあるというふうに言われています。あ、そういえば、飢饉で言えば、あれですね、ロシアも、なんか穀物輸出禁止しちゃったんですね。ですから、日本大丈夫ですかね、海外にかなり依存してますけど、ロシアは、まあ、バッサリとこの、穀物輸出禁止したんですけど、中国あたりも多分やりますよね。で、アメリカも多分やると思いますよ。いざとなったら。まあ、日本はまあお金まだ余ってるかもしれないですけどね。その辺ちょっともうちょっと真面目に考えた方が、いい時代に、入ったかもしれません。で、その後、まあ、飢饉と地震が起こってくるよと。それから、8節。しかし、そのようなことは皆、生みの苦しみの始めなのです。これ、ようやく、はじめに、ここに来て、入りました。生みの苦しみっていう表現が面白いですね。私、男なんでよくわかんないですけどね。女性の方、多分ね、その生みの苦しみっていう表現が、 よくわかるんじゃないかなと思います。生みの苦しみって、なんて言いますか、お産の痛みっていうのは、間欠的に来るんですよね、確かね。最初に痛みがおっときて、ちょっと間が空いて、また痛みが来て、で、そのうちその痛みの間が、こう、だんだん短くなっていくんですよね。で、最後に一番痛いのがあって、それを過ぎると、喜びに満ち溢れると。で、これ、生みの苦しみっていうのは、うまい表現だなと、私は、男ながら、感じました。女性はね、もっとこれ、うまい表現だなって感じると思うんですけどね。で、この、飢饉と地震っていうのは、まだ生みの苦しみですよ、と。で、この生みの苦しみの始めの後、次に起こること。その時人々はあなた方を苦しめに合わせ殺します。これ嫌ですね、このね。この文句は本当に私も嫌なんですけどね。やめてくれって言いたくなんですけど。人々はですから、ここにおられる方は皆さん当てはまると思いますね。また私の名のために、あなた方は全ての国の人々に憎まれます。これも嫌な言葉ですね。イエスの名を出すと、みんなに憎まれちゃうっていうやつね。で、これバイブルスタディでもずっとやってきたんですけど、キリスト者を迫害するのはクリスチャンであると。まあ、いろんなところに予言にも示されてますしね。ですから、一般の人がいじめるんじゃなくて、別のクリスチャンと称する人たちが、いじめるんじゃないかなというふうに、密かに私は思ってます。これを聞いてて嫌な気持ちになった人すみません。ですけど、これは正直な気持ちです。特にですね、さっきインターネットでこの死の前兆が増幅されているような気がすると申し上げましたけど、インターネットで迫害っていうのが増えるのかなっていう気がしてますね。私たちは死の皆を唱えると、告発されて王の前に連れ出されると。で、そこで、何を言うのか心配しなくていいと。私が言葉を与えますというイエスの言葉ありますけど、インターネットで告発される機会がもしかしたら増えるんじゃないかなというふうに思っています。インターネットによって脅迫され、インターネットによって告発され、まあ、正式の裁判じゃないんですけど、インターネットによって裁判みたいなことが起こるような気がしてます。で、実はこれ考えたの、1、2週間前なんですけど、昨日ですね、ドクターロック先週何、あ、先々、あ、3週間前ですか、何話したのかなって、ちょっとやっぱ聞いといた方がいいかなってネット行ったんですよ。そしたらカウントがですね、今日のカウント400人って聞いて、開いてて、あれ更新されてないはずなのに、なんでこんなに来てんのって私びっくりしまして、で、どこに400人も来たのかなと思いまして、こう、チラチラ、下の方のですね、ドクター・ルークの書いた記事を探したんですよ。そしたら、とある、ドクター・ルークの、なんて言いますか、宣言みたいなのがあって、そこになんか殺到してんですね。で、読んでると、まあ、ドクター・ルークが書いたことに対する批判っていうのがガーッとこう、100近くですか。コメント。まるで2チャンネル状態ですね。びっくりしまして、ここも何2チャンネル状態になったの？まさにこれ、これ話そうと思ってたら、まさにその出来事がですね、ドクター・ルークのブログに起きてまして、おネットによる告発ってこうなってんのね、と。これからますます、こういうの多くなると思いますね。私たちも多分巻き込まれる人、出てくるんじゃないですかね。で、残念ながら私いわゆるキリスト教会っていうのには全く興味ございませんで、その辺全然疎くって何が起きてるのか全然わかんなかったんですね。で、その間の出来事、どういうことが起きてたのかっていうのも全然存じませんで、これからもあんまり深入りするのをやめたいなと思うんですけどね。まあ、ドクター・ルークは、メッセージの時に時々言ってた状態ってもしかしてこれのことなのかなっていうのをまざまざと見た思いでした。非常にですね、気分が嫌になっちゃいましたね。で、その後、まあ、私たちが憎まれた後何があるかっていうと、 またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。これわかりますね。あのネットを見てると、つまずく人多分多いと思いますね。あの2チャンネル状態ですね。つまずく人も多いと思いますし、心に傷を受ける人も多分少なからず出るだろうというのはよくわかりました。裏切りっていうのも出ますし、まあ、憎しみ合いの世界ですね、あれね。ほとんど理性の世界、平和なんかないですね、あれね。平和全然ないですし、感情の世界、まさに憎しみ合いの世界に、あれは入ってますね。この中でネット、教会にのネットに行くのが好きな方はどのぐらいおられるか知らないですけど、やっぱり今ああいうサイトが結構あちこち出てんですかね。なんかドクター・ルークのあの話を聞いてるとなんか、まさにそういうのがあちこちで出てるような気はしましたね。まあそういう、このイエスが示された前兆がなんとなくインターネットを通して増幅されているような、現実化されているような、気が錯綜しました。それから11、また偽預言者が多く起こって多くの人々が惑わされます。これ偽預言者の話はいろいろ出てきますね。エレミア書にも出てますし、第二ペテロなんて本当に警告してますね。ちょっと第二ペテロを見てみますと、2-1 なんですけど、しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が、現れるようになりますと。ペテロが、忠告してます。こういう人たちもいっぱい出てくるでしょう。あるいは出てきてる進行形であり過去形であり近い将来も出てくるでしょう。で、第一ヨハネの 4-1 もですね、そのことについて書いてあります。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神のものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです、とあるように、いわゆるイエスの霊ではない、イエスの預言者だと称するイエスの霊から来てない人たちがいっぱい出てくると、これも私たちは覚悟しなければなりません。で、多くの人々を惑わしますとある通り、まあそういう人たちの方がもしかしたら目に良いのかもしれないですね。ですから、惑わしますと書いてますから、惑わされる人々もいっぱい出ると。これも間違いないと思います。で、次に何が起こるか。不法がはびこるので、多くの人たちの愛は冷たくなります。これはキリスト者の間での話ですね。不道徳、立法違反が甚だしくなって、キリスト者たちの愛が冷めちゃうんですね。ドライになっちゃう。無味乾燥状態の教会。あのネットの中ってそんな感じでしたね。もう愛のかけらも全く見られない。潤いなんてないですね。無味乾燥の、なんて言いますか、言い合いみたいな感じですね。言い合いじゃないです。一方的に言われてるような感じでしたね、あれは。で、それから14節。ちょっとその前に13節ありますね。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。耐え忍ばないといけないですね。私たちね。これを通って耐え忍ばないといけないということですね。そしたら救われますと書いてあります。で、この14節、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。まあ、一部の報告だと、もうほとんど 99% 近いぐらい世界中にこの福音は行き渡ったと言ってる人もいますね。ですから、この14節のこの前兆もですね、まあ、ほぼ満足しつつあるのかなと、条件としては当てはまりつつあるのかなという気はしてます。で、この、今日のですね、お配りしたメッセージの中に書いてます。じゃあ、私たちは何に 注目しないといけないのかと、今前兆についてちょっと振り返ってみました。じゃあ何について、注目しておかないといけないのかということなんですけど、まず24の32にあるように、皆さんよくご存知なんですけど、イチジクの木から例えを学びなさいと書いてます。イチジクの木ですから、イスラエルですね。イスラエルの動向には注意しなさいよということで、ドクター・ルークもですね、メッセージのたんびにイスラエルの動向について、教えてくださってます。ただ注意しないといけないのは、ドクター・ルークの情報ですんで、どこまで出したかっていうのはわかんないですからね。で、昨日、久しぶりにそのドクター・ルークのブログ見たんですけど、結構 YouTube 貼ってますよね。YouTube って私怪しいんじゃないかなと思ってるんですよね。あれって結構自分で作って投稿するサイトですんで、映像なんか自分で作れますからね。やらせ映像なんて勝手に貼れますんでね。YouTube 貼ってるから結構危ないかもしれないなって、ちらっと、私の感想ですけどね、思いましたですね。で、とにかくまあでもイエスはですね、イチジクの木から例えを学べって書いてあるんで、イチジクの木、すなわちイスラエルは見ておかないといけません。それからもう一つ。別に注目しましょうって言ってるわけじゃありません。注意しましょうって言ってるんですね。その次、キリスト教会の堕落ですね。これは注意しないといけないと思ってます。まあ一つの指標になるって言ったらなるかもしれないですよ。落ちていくのが前兆の印かもしれない。っていうのはですね、ここの前兆を見てみると、結構キリスト教会に関係していることが多いんですね。例えばですね、人々あなた方を苦しみに合わせっていう旧説ですね、迫害が起こるよと、いじめられちゃいますっていうやつね。それから、お互いが大勢つまずき、クリスチャンがどんどんつまずいちゃう。互いに憎しみ合って、憎み合うってやつね。裏切り憎しみ合う。それから、偽預言者いっぱい出ますよとかですね。あ、その前に、4節ちょっと5節か、飛ばしちゃいましたけど、私こそキリストだと名乗る者が多く現れるとかですね。で、それから、偽預言者が現れて、12節で、愛は冷たくなる。クリスチャンの間の愛が冷たくなっちゃう。まさにキリスト教の世界の話がいっぱいこの前兆に含まれてるんですね。ですから、これは注目しましょうとは私言いません。同じクリスチャンの中でこういう風になっていくのは忍びないものがありますので。ただし、注目しなくてもいいんだけど、注意はしないといけないですね。我々も巻き込まれる人が出てこないとは限らないし、むしろ出てくるんじゃないかなと思います。特に先ほど申しましたように、インターネットによって巻き込まれるような方が、もしかしたらドクター・ルークはすでにもう、ずっと巻き込まれてるのかもしれないですね。これは注意しないといけないと思ってます。これは重要な、まあ、指標つったらね、ちょっと怒られるかもしれないですね。イスラエルの動向は十分な指標になると思うんですけど、まあ、一つがイスラエルを中心として世界がどのように動くか。それから二つ目は、キリスト教の世界ですね。これがどのように起こっていくか。これは注意しないといけないと思います。で、じゃあ私たちどうすんのということですね。まず惑わされない。これ一番最初に前兆を語る前に、イエス様が私たちに、注意していることです。24の4節。前兆をつける前に、人に惑わされないように気をつけなさいと、私たちに告げておられます。これはですね、第二テサロニケにもですね、示されています。そこはちょっとあえて読んでみたいと思いますね。第二テサロニケの2章ですね。2-2、霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、死の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせた たりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。と、テサロニケの手紙のにも記されているように、廃墟が起こる、不法の人が現れると書いてます。ですから、ここに警告しているように、落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないようにする必要があります。まず惑わされない。落ち着きを失わない。すなわち平安を保つってことですね。週末が近いとですね、いろんな噂が間違いなく飛び交うでしょうね。何年に再臨が起こるとか、予言がいっぱい出てくるような気がしますね。2011年出てきますとかね。2011年はもう出てますかね。2012年っていうのは映画にもなりましたね。なんか数年おきに再臨の日が示されるんじゃないですかね。どれか、まあ、そのうち一つぐらい当たってるかもしれないですけど、まあ、数打ち当たるってやつでね、当たるかもしれないですけど、まあ、それに惑わされないように注意しないといけないですね。クリスチャンがキリスト者を訴えるというような事態も起こるでしょうし、戦争もですね、まあ、第三次世界大戦どう起こるかどうかわからないですね。今ちょっと中東は、イランがこの間原子力に火をつけちゃいましたけど、中東をきっかけとして第三次世界大戦が起こるって言ってる人もいますけど、まあ、そうなのか、局地戦で、これまでのように局地戦で終わるのかちょっとわかんないですけど、まあ、そのたんびにいろんな噂が多分出ると思います。で、特徴は先ほど申しましたように、インターネットというツールが出ちゃいました。これによって、人々を惑わすということは非常に容易になってしまいました。私たちは容易に騙されやすい状況に置かれているということですね。また逆にですね、インターネットという手段によって、私たちは容易に告発されるようになっちゃいましたし、インターネットを通じて、いじめられやすくもなったということが言えます。じゃあどうしたら惑わされないのか。有名な牧師のブログを定期的にチェックしていると惑わされないのか。ドクター・ルークのブログをですね、毎晩きちんと、確認しておれば惑わされないのか。まあそういうことじゃないみたいですね。ドクター・ルークも人ですから、人に惑わされるなというのが主の教えなので、ドクター・ルークのブログを見てれば、あるいはですね、偉大な預言者と称する人の情報をきちんと把握していれば惑わされないということはおそらくないでしょう。この前兆についてイエスが、まあ、24章は全部そうですね、マタイの24章、イエスは前兆について話しておられるんですけど、25章にはそれに続いて、そのためにはどうしなさいということが、その十人の乙女の例えによって示されています。これはもう皆さんよくご存知ですね。十人いて、五人は、そのうち五人は、ちょっと怠惰だったと。怠け者だったんですね。ですから油を用意してなかったと。で、あとの五人は、きちんと油を用意してたと。そこで、結婚式に免れることができたという例えですね。ですから、油を準備しておくと。いうのが最も重要だというのは、この25章の最初の例えで出てきたということからも間違いないでしょう。あと、もう一つ、これパウロの言葉ですね。第一コリント2章。第一コリント2章の10節から16節。御霊が重要になるんですね。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。御霊のみがですね、神の御心を知る、まあ、ツールって言ったら怒られますね。お方って言うんですかね。御霊のみによって神の御心を私たちは知ることができます。 一体人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊の他はには誰も知りません。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。ですから皆さん神の御霊を受けてます。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。神が何を私たちに授けてくださったのかを私たちが知るために御霊をくださったとあります。この賜物について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず御霊に教えられた言葉を用います。御霊のことは御霊でしかわかんない。その御霊の言葉を持って御霊のことを説くと。ですから霊のことは霊に聞かなきゃわかんないというやつですね。生まれながらの人間は、まあ、これですから霊で生きてない人ですね。魂で生きてる人ですね。魂の人ですね。神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。ですから神がなさろうとしていることはみんな一見愚かに見えるのかもしれないですね。頭で考えると。そうですよね。あの死んだ、2000年前に死んだイエス・キリストが再臨するっつったら、ちょっとね、いや、私も自分でね、これ信じてんのかどうかわからなくなるんですよね。正直言うと。本当に、いや、週末近いって、なんかね、メッセージしてるんですけど、本当に近いのかなってね、時々思いますね。なんか、軽挙されるって聞くとなんかピンとこないですね。軽挙書いてあるから、軽挙されるんだっていうふうに考えると、それはワクワクしてきますし、嬉しくもあるんですけど、頭で考えると、あるのかなって気はしますね。さっきこの iPhone、この時代は終わりって言いましたけど、その後、千年期の iPhone が出てくるんですけど、この時代って本当に終わるのかなっていう、頭で考えるとね、頭で考えるとそうなっちゃいますよね、やっぱりね。ですから、彼らには愚かなことですっていうのはよくわかりますよね。私たちの頭にとっても愚かなことですよね、これはね。ですけど、御霊って言いますか、霊で考えるとこうワクワクしちゃいますね。もうすぐ来られるとかね。もうすぐ千年期に入って、楽になるとかね。頭で考えると、なんか、本当かなって感じするんですけど、霊で考えると、まあ、ワクワクしちゃいますね、内側が。御霊を、またそれを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によって、これなんか、ドクター・ルークは、これは霊だ、霊だって言いますね。霊のことは霊によってわきまえるものだからと。御霊を受けている人、まあ、霊に属する人ですね。は、すべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体誰が死の御心を知り、主を導くことができたか。ところが、私たちはキリストの心があるのです。そう、私たちは、キリストの心があるので、霊は霊によってしか分かりません。ですから、偉大な牧者のブログを毎回チェックするのももしかしたら情報収集として、重要かもしれませんが、それよりも重要なのは霊によって悟るということですね。第一ヨハネちょっと見てみましょうか。第一ヨハネの2章ですね。第一ヨハネ2章の20節、ここドクター・ルークが強調しているところですね。あなた方には聖なる方からの注ぎの油じゃなくて塗り油だというふうによく何回も強調されていますけど、があるので誰でも知識を持っています。この世に帰ってきたのはあなたが真理を知らないからではなく真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理からは出てこないからですというこの言葉ですね。ですから御霊によって悟るというのがこの終末の時代にあって最も重要なことになります。実はバイブルスタディはその訓練の一つだと私自身思っています。自分で聖書を読んで、問題に対する答えをイエス・キリストに聞いて導き出すという過程が最も重要です。で、次に重要なのはこの場に来て、みんなでその答えを出し合うと。 御霊に導かれて新たな発見が次々と出てきます。それをですね、私はここで答えまとめてますけど、あれはもう抜け殻ですね。命ないです。ですから、あれはほとんど役に立ってないと私自身は思ってます。今日もプリントして渡しましたけどね。そうは言っても、プリントして今日も渡しましたけど、答えは、ここで出てきた答えを印刷したものは、私はもう命が宿ってないと思ってます。抜け殻だと思ってます。最も重要なのは、自分で聖書を読んで、主ご自身に聞き、それを自分なりの答えを導き出すという過程ですね。で、それをみんなで持ち寄ってきて、お互いにそれを出し合うと。そこで霊の交換が行われます。それでまた新たな答えというのが導かれます。これ体験してみるとわかるんですけど、非常に不思議な導きがありますね、毎回。いつも目から鱗が落ちるような体験をしてます。ですから、霊によって悟るという訓練には、学びは非常に良かったなというふうに、自分自身が思っているところです。で、今日の結論なんですけど、結局ですね、聖書何語ってるか、聖書って言いますか、このイエスは何語ってるかって言いますと、神の国に入る準備を怠るなってことを言ってるわけですね。ちなみにこんなこと聞いて、さっきもなんか変なこと言っちゃいましたけど、こんなこと聞いていいのかどうか。ね、怠るなと、聖書は言ってるんですけど、じゃあ週末が明日来るよと、したとき、生みの苦しみの最終段階ですね。なんて言いますか、痛みがですね、もう連続的に来だしたんですね。間欠的にポンポンってくるんじゃないですか、連続的に来だした。苦しみの最終段階に来ました。さあ、明日が、最終日です。最終日ですって言い方はおかしいかな、いいかどうかわからないですね。再臨されます。イエス・キリストが、明後日にぐらいに過ぎましょうか。明日最終段階です、週末の。サタンが地に、火の池に投げ込まれ、火の池に投げ込まれないか。地に落とされます。というとき、皆さん、ちなみにどうします?慌ててバイブルスタディしますか?なんか、白い衣を着て、お風呂入って白い衣を着て、天井に登ってっていうのあったとか、なんかドクタールック言ってましたね。そういうふうにするか。皆さんだったらどうします?もう最終日来ますよって来たときね。聖書読むとかね。これ、多分、これから、その、聖書伝えてます、神の国に入る準備を怠るな、のレベルによって、なんとなく違うような気がしますね。怠りなくやってる人は、多分、普段と変わらない生活をすると、思います。慌てることは多分ないでしょう。淡々と毎日やっていることをやるんじゃないかなと。私もそうなりたいな、というふうに思ってます。とにかく油に頼って心を騒ぐことなく、平安の中で、物事を見るというその目が、これからますます求められるという気がして最近しょうがないですね。で、最後に結論のところで、箴言、書いておきました。箴言 3-5、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。自分の悟りに頼らないですね。これは重要ですよ。主により頼むことがまず重要です。あなたの行くところ、どこにおいても主を認めよう。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。というのを結論にしておきたいと思います。これからますます、いろんな話が出てくると思いますし、ドクタールークもですね、いろんなことをここで話すと思います。その中には霊的な言葉もあるでしょうし、魂が出た言葉もいっぱいあると思います。私の時は聞きながら、おい、なんでこれここで出ちゃうのみたいなね、時思う時ありますんでね。ドクター・ルークも人ですので、惑わされないようにした方がいいかもしれません。ということで、皆さん、自分で持っている油を用い、ますます自立したクリスチャンとなりましょう。今日はこれで終わります。じゃあ賛美しましょう。